Station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、ちょっとヘビーなと言ったらいいですかね、かなりシリアスな課題に取り組んでいるこの方をという感じなんですが、今日はですね、未来ファンド沖縄の、はい、平東生と一緒にお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうご本人笑ってましたけれども私から聞くとこの人の頭の中はどうなってるんだろうということでかなり興味津々なんですが、ザ・インフォームド・パブリック・プロジェクト代表の河村雅美さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あんまり本人はそんなシリアスな人物ではないんですけど、
平から月子さん、すごい人が来るよ、すごい人がいるよ、公文書をね読み解くんだよって言われて、ちょっと待ってください、それはどういう意味ですかから私始まったんですけれども、今河村さんはどういう活動なさってるんですか？
そうですね、トピックとしては、基地の汚染問題を主にやっているんですけれども、なかなかその情報が出てこないっていう、そういう批判が、日本政府とか、その米軍に向けられているんですが、本当に、その出てこないのかっていうと、実はそうではなくて、出そうとしてなかったっていう、そういうところがあるんですね。で、それをそのジョン・ミッチェルさんっていう、その沖縄の枯葉剤問題を、沖縄にこう持ち込んできてくれた人が、そこからその、公文書をこう発掘してきたりとか、そういうことを今やってきてくれたので、やはり沖縄側もそういうことをしなくてはいけないんじゃないかっていうことで、それに応える形で、私たちもこうできる範囲のところでそういうものにこうチャレンジして、自分たちでその知る権利を、その知る力を蓄えながら、その情報を自分たちで入手していこうっていう形で、そういう形で今そういう基地汚染とかの問題に取り組んでいるっていう、そういう感じですね。
はい、今盛りかけやら何やらの問題で、その公文書っていうのが、私たち一般の市民にまでこんなもんなんだっていうのがちょっとだけ分かるというか、分かったというような状態だと思うんですけれども、もうやっぱりありとあらゆるものがあるわけですよね。
米軍側はかなり残しているんですけれども、私が今盛りかけ問題とかですね見ていて思うのは、改ざんする文書があっていいなみたいな文書がないとかですね、作ってないとか、そういうレベルのものもまだあります。そういうレベルでも実はあります。だからまだその残って改ざんする文書があることが羨ましいっていう、ちょっとその低レベルの話っていうのもまだこれから出てくると思います。
なんかはーって感じの話なんですけれど、そんななんか隣近所のねおばさんたちが話して、あの時あなたこう言ったわよね、よろしくねみたいな感じの話じゃないわけですよね。
そうなんですよ
全部そういうのって残ってるんだと思ってました。
いや、残すとまずいっていうのが、一つはあるんですけども、あとはやっぱり残すことの重要性っていうのを、あまりその自覚していないっていうところがあるのと、やっぱりその残していないと自分たちが困るっていう、実はそういうケースもあるんですね。だけどまだそこら辺が具体的にこう沖縄の方ではちょっとそれを自覚する経験とかケースにまだ当たっていないので、そこら辺 の、 その公文書に対しての認識っていうことも含めて、そこら辺ももう少し皆さんにいろんなケースを具体的な例でちょっと知っていただきたいなっていうところは、今全国のニュースも見ながら思っているところです。
なるほどね、すごい人ですね。
うちのですね今日未来ファンドの立場として来ているんですけれども、先日出演なさった、秋野隊員のと同じように、荒崎森輝先生の平和活動奨励基金というものがありまして、その 1年目の採択者ということになります、うん、まあなので一応授業年度終わったので一度来てみませんかっていう形でお誘いをしたっていう経緯がありまして、まあ、たまたま平和活動なんですがという名前なんですけれども、たまたまあの山を歩く側と公文書を調べて、それをあのちゃんと白日のもとにさらすという意味、ただし一応環境系の方々が採択されてね、こうやって我々のために日々アクションあるいは調査をするっていうことの重要性を私も採択して、うん、あの河村さんとか秋野さんたちのレポートを聞く中ですごい勉強になりましたという感じでございます。ちょっとあのそうだ、荒崎先生が秋野隊員が出た頃っていうのはまだご存命だったんですけど、はい、この3月の31日に亡くなってりまして、ご逝去されたということでですね、その後の出演になって、まあ、ちょっと時間が空いてしまったっていうことでですね、ちょっとお悔やみ申し上げますとともに、この基金はちゃんと続けますよということを先生にもお伝えしたいなという感じでございます。はい、
もう先生はね大きいものを残して行ったっていうことですね。
何か荒崎先生とのあの絡みというか接点っていうのはどっかであったんですか、川村さん。
最初は、うん、あのやっぱりその沖縄の枯葉剤問題でジョン・ミッチェルさんが来た時が、2011年に、はい、あの沖縄キリスト教大学とか沖縄国際大学で行われた、占領下の対話っていう会議だったんですけども、うん、その時に、基調講演をまあ、どなたにしていただこうかっていうので、荒崎先生にお願いしに行ったのが、まずそれは国際会議だったんですけども、はい、それが最初だったんですが、うん、まあ、その後はあまり交流はなかったんですけれども、うん、去年ですね、一坪反戦地主の、うん、まあ、やはりその荒崎先生が、うん、あの始められた、はい、まあ、一つ の, その土地に対する運動 の,、うん、まあ、その一坪反戦地主の普天間飛行場の公開審理っていうのが、うん、まあ、ありまして、うん、そこで、土地所有者の代理人として、はい、まあ、一回その専門家としてその旧釈明というですね、うん、あのまあ、沖縄防衛局がその普天間飛行場を、うん、のはその土地を、まあ、その収容するの、収容委員会は県なんですけども、うん、まあ、その土地 の,、まあ、その起業者なわけですよね、はい、収容の、まあ、その起業者に対して の, その旧釈明をする、うんうん、あの代理人としてですね、まあ、私がそこで、去年の2月だったと思うんですけども、その時に、防衛局に対してその土地の汚染に対して の, そのプレゼンテーションというか、うん、旧釈明をその説明をしながらしたんですけども、うん、その時に荒崎先生が、出席してくださって、はい、で私はあのやっぱりこの土地の状態をあの、まあ、土地所有者が知る権利っていうのは、うん、まあ、あるんじゃないかっていうことで、うんうん、その汚染の問題で、まあ、追及をしていったんですね、うん、で大体の問題はその沖縄防衛局はあの、まあ、その採決ですね、うん、この土地の契約に関係ないことだって言って、うん、あのまあ、大体そういうことでその旧釈明に対して の, その回答をそういう形で全部あの跳ねつけてしまうんですけれども、うんうん、あのまあ、その時にですねその話を聞いて、まあ、やっぱりその土地の状態っていうのは土地の値段に関係したりとか、そうですよ、うん、そういうことでやっぱりそれは関係あるんじゃないかっていう話で、うん、になって、で荒崎先生が何十年ぶりにその、うん、一坪反戦地主の公開審理で発言をしてくださって、うん、で一体どこの時点で値段を決めてるんだっていう、うん、確か質問をしたのが荒崎先生だったと思うんですけ ど, ど、ね、うん、その時にその土地収容した時の値段で決めてるっていう話が初めて出て、
うん、その話だろう、
そうなんですよ、うん、だからもう結局その土地の状態ということに関しては、うん、もう沖縄防衛局もある意味その契約してしまっている地主たちですよね、うん、もう関係ないんだっていう話で、うん、どういうふうにその土地をやっぱり扱っているかっていう、うん、それに関して本当に意識が結局みんななかったっていうのが、うん、まあ、明らかになったんですけども、うん、まあ、荒崎先生がその時にあの来てくださって、うん、まあ、その何十年ぐらいに、まあ、あの 質問をしてくださって、うんはい、でその時もフロアがざわざわざわってみんなの、うん、ハンセン治療所の人たちがなったんですけれども、うんまあ、そういうやっぱり自分でこう立ち上げられたところで、私がその休職名をして、うん、でその後に、まあ、そういうことをちょっと今まで考えてなかったので、うん、目から鱗だったとおっしゃってくださったんですね、うんうんうんでまあ、それはこのファンドの基金をいただく前の話だったんですけれども、うんうんでまあ、私のまあ大きなですね接点としては、うんまあ、そのやっぱり公開審議の場で、うん、先生が何十年ぶりぐらいに発言をしてくださって、うん、で私のその旧釈明と先生のまあその質問で、うんうん、そういう新たな事実が、うん、まあ出たっていうですね、うん、そういうことが分かったっていうのが、まあ、私としては一番大きな接点かなって思います。
なるほどね、うん、ああいう場ってそんなにたくさん質問できないかったりするからやっぱりすごいピンポイントですごい重要なクリティカルなことをしっかり聞けるっていうのは、うんうん、そこはすごいですね、うん、
先生がね、
うん、先生すごい
そうなんですよ、うん、
川村さんは、まあ、社会学の博士ということですけれども、うん、今その学者のね、うん、仕事っていうのはこういうことなんだなっていうことをなんかこう知ったような気がしました、うん、なんか皆さんねいろいろ調査研究をなさってるっていうのはわかるんですけれどもこれが一体何の役に立つのかなとかどういうふうに生かされるんだろうっていうふうにこう私たちは思ってしまうんですけれども調査することが知ることっていうのがここに結びつくんだよ全部こうつながってるんだよっていうようなのをなんかこう見せられたような気がしましたね。
まあまあ、私は非常勤 の、 講師で、まあ、やっぱりその専任で、やってらっしゃる人たちの、まあ、研究とは、まあ、もしかしたらちょっとその質が異なるところは、まあ、あるかもしれないですね。
ザイヤといえばザイヤの方になるんですよね、
う
ん
まあ、ただその研究 の、 その方法論っていうのか、うん、というか、うんこれをしなければきちっとした調査ではないとか、うん、妥当な調査ではないっていうのが、まあ、見える一応その基礎のようなものを持っているので、うんまあ、なのでその科学その化学の部分のところは、うんまあ、ちゃんとそこの人たちにこうコメントをもらったりとか意見をもらったりとか、うんまあ、自分の言えるところと言えないところは、まあ、線引きをして、うん、ただこれは調査としておかしいとか、うん、そこまでは言える一応その土台があるので、うんまあ、そういうところでこう現場で問題をこう何が問題かっていうのを、うん、やっぱりその現場にいないとわからないので、はいまあ、それをその研究の基礎を持っているものとして問題に当たれるっていう、うんまあ、そういうアドバンテージがあるっていう、うん、そういう感じかなと思います。私の立ち位置っていうのは
貴重な人材なんですよ。
いやなんかそれをなんか、うん、あれアピールしているっていうわけではないんですけども、うん、ちょっとやっぱりそういう研究者という、うん、方たちと、うんまあ、私の立場っていうのは、まあ、ちょっと違うところはそういうところかなっていう感じですね。
公文書とか見てもね統生さん私とかはへーとしか思わないんですけれどもそうなんだなんですけれども
どこに、うん、問題があるのか、ね、あるのかであとどこがわからないのかっていうことがわからないわけですね、うん、だからそこをこの公文書あるいはこのやり取りっていうのはここに問題があって、うん、ここに何かが隠れているっていう仮説を打ってまたそれを掘ってそれであとこういう状況なんだよってことを我々の言葉我々が分かる言葉に落としてもらうっていう意味だから何役かやってもらってる感じなんですよね。
そうですね。
そう考えると河村さんのような人あるいはその周辺の人がまだ全然沖縄には足りないなという感じはします。もうちょっと仲間というか周辺の人が沖縄にたくさんいるといいですねっていつも思うんですけれども。
そうですね、うん、理解してくれる人が、うん増えるといいなっていうのはすごい思います、うん、やっている意味っていうのが、うんはい、分かってくれる人がまず増えるといいんですけどもただやっぱりそのシンポジオをやったりとかですね、うん、そういう、まあ、ある意味あんまりいい言葉じゃないんですけど、うん、啓蒙活動みたいな部分っていうのはやっぱりその書類をこう 読んでいったりとか、うん、その考えていくのはやっぱりどうしても集中力がいるので、うん、やっぱイベントやったりするとそこで集中力が切れちゃうんですよね、はいはい、でやっぱりそれはちょっと両輪転がしていくっていうのはすごい難しいので、うん、やっぱりその理解者を増やして、うん、そこをまあ補ってくれる人がいるぐらいのことは、うん、まではまあ本当は やっていけたらいいなと思うんですけども、うんまあ、なんか立ち止まって考えてる暇がないっていう感じが、うんまあ、一つはあのちょっとあるので、うんうん、ちょっと難しいところなので、いろいろ皆さんのお知恵をお借りして、
いろいろネットワークを作っていきたいってところなんですよね、うん、そこに甘えるだけじゃなくて、うん、ちょっともうちょっと聞いていいですか。あの僕うちの財団ってこの課題を見つけるとこから解決するまでのプロセスっていうものが多分いくつかあると思っていて、鎌倉さんはその見つけるところの分野でもいるなと思ってるんですけど、そこでの気づきだから、あここの汚染問題はちょっと大変かもみたいなものは誰かからの通告あるいはチクリとかそういう何かきっかけっていうのがあるんですか、それとも それ自体も見つけていくのも河村さん やられているんですか。
汚染問題に対してあるのかとかってことですね。
その調べる前の気づき、うんうん、あこれのきっかけってどういう感じなんですか。
これはなんかちょっと神がかってるみたいなところもあるので、うん、あのなんで私ここでこの電話をあそこのところでしたかなとか、こう気がつくとあそこで一本電話してたから、うん、今これがつながってここまで分かったとか、うんうん、あのなんか結構そういうところが
ひょんな感じのきっかけだったりします。
ここだけスピリチュアル
あのだからでもそれはやっぱり、うんあのなんていうか私結構そういうところ多いですね。だからあの結構大きなニュースになったのも、はい、狙ってそれが取れたっていうよりは、うんうん、あのこういうものがあるから取ってみようと思って、うん、取ってみてそれで一本電話してみたら、うん、みたいなのがあったので、うんうん、あったりとか、うん、だからなんか最初の目的と違うものが出てきたりとか、うん、そういうところもあったりするので、うん、だからあのなんて言うんですかね、その結局その調査の事前段階がどういうものかっていうことですよね、うんうんまあ、それは本当にケースによって違うんですけれども、うんうん、ただ、まあ、やっぱりずっと長いことって言ってもまあ2011年ぐらいからなんですけども、うん、やってきてこうなんていうかやっぱり神がかってるっていうか そこに自然に手が動くとか
そこに呼ばれる感じなんですね。
呼ばれる感じっていうか、なんか勝手に上から手を動かされるみたいな、うん、そういうところって結構あるし、うん、割と私はうちに引きこもってるんですけど、うんなんでこの情報が入ってくるのかなとか、うん、なんかそういうところっていうのは結構なんかありますね、うんうん、
すごいですね、情報の鉱脈を掘り当てるというか
あ、だから引きこもってる割になんでそんなこと知ってるのとかそういう話は結構あります、
ね、そこを見つけた後どう深めていくかっていうのはある、うん、あの自分のもう手法を持ってらっしゃるので、うん、あのその前段ってとっても気になってたんですけど、うん、意外と
あでもやっぱり、うん、あのここは大事だなっていうふうに思うのは、うん、やっぱりその経験であるし、うん、あのこういう文書がここにはあるはずとか、うん、あのこういうものを取ってみたらこういうのが出てくるはずっていうのと、うん、それをこう組み合わせていく感じなので、うん、やっぱりそのただなんか待って降りてくるっていうのではなくて、うん
なるほどね、
やっぱりなんかそのなんかこう自分では気がつかないその蓄積と 何かがこう結び合って、うん、今ちょっとその結果があるっていう、
日々のアンテナの問題もね、
感じはありますね、
あるんですね、うん、
あのこういうふうにして読み解くことっていうか大切なんだなっていうのが、うんまあ、私は今分かったわけなんですけれども、うん、まだ足りない、うん、沖縄はやっぱりそういうのはまだ足りないっていうお話なさってましたけれども、うん、この重要性ってやっぱり気づいて、うん、もっとちゃんと知識を得るべきだ、知識というのかな、うん、情報をちゃんと掴んでおくべきだ、うん、残す努力もするべきだっていうことになってくるわけですかね、
うん、そうですね、うん、
そこはそこまでが 河村さんの役目かどうかっていうのは分からないんです。我々のいわゆるリテラシーみたいな情報をね、こうやって翻訳してくれたものをちゃんとみんなが血肉にするっていう過程ってまたちょっと違うんですよね、うん、どうやったら自分ごとができるのかなっていうのは我々もいつも悩んでいる。
そうですね、うん、それはそうですね、やっぱり、まあ、どういうアクションを起こしてほしいかっていうこともやっぱり含めて話さなくてはいけないというのがあると思うんですけども、うん、なんかそのどういうアクションを起こしてもらえるかっていうところまでもちょっと考えるのができてないので、ね、
そこまで、だけどそこまでやらせていいのかみたいな話は
そうですね。でも例えばまあ私たち何ができますか、うん、とかね、なんかそういう話って本当はできることってあるんですよ、うん、例えばそのもっと市町村頑張らせるとか、うん、県に頑張らせるとかっていうのは、うん、やっぱりその英語ができなくても、うん、その書類を読まなくても、うん、まあ、ある程度読んでもらえるとできないんですけど、でもやっぱりそこをウォッチしていって、うん、国や米軍に対峙していくのは、うん、県とか国なので、うん、そこをしっかりさせてないので、うん、今こんな低堕落になっているっていうところが私 の、まあ、その調査とか、うん、活動から見えてきているところなので、うん、そのリテラシーの問題も含めてなんですけれども、うん、その県とかですね、そういうその人側がやっぱりしっかりしてもらうっていうことは、うん、市民にもできることだと思うので、でしっかりし実はできている例もあるんですよ、うん、で、まあ、できているとまでは言えないんですけど、うんうん、まあ、去年日本環境会議、あ、一昨年ですね、もうフェンスの外、フェンスの外から、まあ、その考えるっていう、フェンスの外でもいろんなことができるっていう、うん、その基地内に入れないから何かできないっていう話ばっかりがこう、うん、なんていうんですかね、されてしまうんですけども、実は外で、うん、その嘉手納基地の外で測っている、普天間の外で測っているっていうことで、うん、まあ、その水質汚染の基地内 の、 その水質汚染が実はその推測できていて、ほぼ特定できているんですね。で、そうやってその外から外で測っていることで、まあ、その交渉をしていくっていう、実はもうデータが上がっていて、あとそれをどう使うかってところまでできているので、まあ、その外でやっぱりどれだけできるかっていう話で、まあ、一つはその沖縄市のサッカー場でもやっぱりあれだけデータが出たので、例えば退役軍人の人たちはそれを使ってその退役軍人賞にその交渉ができるわけですよ、うん、で沖縄がデータを出せばそのいろんなことが、うん、動かせるっていうことが、うん、まあ、ここ何年かで分かってきたところなので、なるほどね、うん、それはやっぱりその市町村とか県が頑張れば、うん、その地元で頑張れば、うん、その動かしていく材料っていうのは、うん、まあ、まだ作れる状態でもあるので、うん、入れな基地の中に入れなくても何ができるかっていう、まあ、そういう可能性みたいなのも、うん、もう少し皆さんにお伝えできればなとは思っています。
どうせさん、また来ていただきましょうね。
そうですね、全然時間足りない、
は
い、
ごめんなさい、私の話大丈夫、
本当にもうちょっとここ聞きたいとか、うん、ここはどうなってるんだろうというところいっぱいあったんですけれども、河、うん、村さん、はい、第1弾ということで捉えていただいて、
すいません、なんか容量が
とんでもございません。第2弾またよろしくお願いします。
はい、来てましたら、はい、
はい、今日はですね、ザ・インフォームド・パブリック・プロジェクト代表、社会学の博士です河村正美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。